皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月2日藤原直哉の日本と世界に一言。今日のお話は物事の終わりと始まりというお話です。この話は今まで何回もしたことがあると思うんですが、やっぱりちょっと時期も時期でありますから、もう一回ですね、基本的なところを確認したいと思います。普通物事は始めと終わりというんですが、今日はタイトルが終わりと始まりとなっておりまして、なぜかというと、今我々生きている世界から見るとまず終わるから次は始まるということですね。物事の終わりと始まりっていうのはその中間段階とはやはり違うものがあります。人が生まれる時っていうのはちょっと尋常じゃないですよね。赤ちゃんがお母さんからおぎゃーと生まれてくる時っていうのは尋常じゃない出来事で、それから死ぬ時も尋常じゃないですよね。息を引き取るわけでありますから、だから息をし始める瞬間が生まれる時で、息を引き取る瞬間が死ぬ時だというふうに考えますとですね、この生まれる時と死ぬ時というのが長い人生の中で2回ちょっと特別な時期があるんですね。2回特別な時期があって、この時以外はですね、あまり大したこと起きないんですね。喜怒哀楽というのがありましてもですね、要するに体はですね、ちゃんと呼吸をして心臓は動いてるんですね。起きてようが寝てようが呼吸をして心臓は動いてるんですね。不思議なもんですよね。非常に単調な行動をずっと体は繰り返してるんですね。で、人間がいろいろ余計なことをしますから、それに従ってですね、体も適応して、いろいろこう生命機能を守ろうといろいろするし、たまにはコロナ菌みたいな、コロナ菌にはコロナウイルスみたいなのやってくるしですね、なかなか体も大変なんだと思うんですが、しかし、大抵のことがありましても、息と呼吸とですね、脈拍はずっと続いているという、しかし一番最後だけは全然違ってわけですね。しかしこう輪廻転生なんていう話が昔から仏教なんかにありましてですね、実はこの終わりと始まりは同じ場所にあるんですね。例えば皆さん1枚の紙を用意していただきましてですね、目の前に置いていただきます。1枚の紙ですね。で、紙にはですね、右と左がございます。一番右の端、一番左の端、その間をですね、定規を置いていただきます。定規で右の端と左の端で何センチあるか見ていただきます。例えばそれが25センチあったとします。そうするとこの右の端と左の端は25センチずれてて、これはすごくですね、やってみれば端っこと端っこだからなかなかこれを一緒になれないところですね。端と端25センチ離れてるところは言ってみればずっと離れてるところで、この、右の端と左の端が一つになるということはありえないわけであります。紙は紙としてある限りはですね、そこに厳然として25センチの距離があると。その紙をですね、右に回しても左に回しても上に持ってっても下に持ってってもですね、それは25センチで25センチなんですね。しかしこの25センチの紙をですね、丸く筒型にしていただきます。丸く筒型にすると、すなわちまっすぐな紙ではなくて丸い筒にします。そうすると、なんと珍しいことにですね、これ右の端と左の端が同じ場所に行きます。右の端と左の端がですね、同じ場所に行きます。丸い筒にしますからね。あれ25センチ離れてたんじゃないのっていうとですね、この右の端と左の端をくっつけるとですね、0センチなんですね。全然その間が空いてないんですね。じゃあ25センチどこに行ったのかっていうと、この丸い筒の長さがですね、筒の部分の外周っていうか内周がこれ25センチなだけで、端と端の間は0センチなわけですね。くっついちゃうわけでありますね。その2次元の紙と3次元の紙の違いですね。ですから右の端と左の端、すなわち両極端の世界もですね、一つ次元を上げますと、2次元の紙をですね、3次元に次元を上げますと一つにくっつけることができるんですね。ですから意外にですね、物事ってない、一番極端に離れたものが一つ次元を上げたら同じ場所になるということよくあるわけであります。よく言われるのが、その今の右と左がですね、極右と極左なんですね。紙の右端が極右である、紙の左端が極左である。なんかこの連中はですね、全然言ってることが違うように見えるんだけども、気がついたら危険な過激派という意味では同じだったと。すなわち一番右の端と一番左の端は同じ場所にあったんだと、やってることは同じなんだと、 まさに紙の筒を作ったと同じようにですね、その距離は0センチであったと。なんか言ってることを聞いてるとね、正反対に見えるんだけど、やってることは同じだと、同じ場所にいるんだという話になりますね。で、このようにですね、考えますとね、生きると死ぬのは同じ場所にあるってことも言えなくはないですね。この世の次元を一つ次元上げまして、上の次元に行きましたらですね、生まれる場所と死ぬ場所が同じだと、死ぬから生まれるし、生まれるから死ぬんだというふうに考えると、まあ言ってみれば、そう遊園地のゴーカートみたいなもんで、遊園地のゴーカートって言いますか、まあ、あれかな、ジェットコースターっていうんでしょうかね、なんかその遊戯の乗り物みたいなもんで、ローラーコースター、昔ローラーコースターってのありましたけどね、まあ、ジェットコースターみたいなもんで、そこから乗りましてですね、こう出発しますとね、ぐるぐるぐるぐるこう振り回されるわけでね、上がったり下がったり、右に曲がったり左に曲がったり、ぐるぐるぐる回って同じ場所に戻ってくるわけですね。まあその乗ってですね、そのジェットコースタースタートするところから始まりで、生まれた瞬間で、でぐるっと戻ってきたらそこで終わりで、死んだ瞬間で、でまたそのジェットコースター次のお客さん乗っけて動き出すわけですね。ぐるぐるぐるぐる回ってるわけであります。でそのじゃあそのね、ジェットコースター乗って一周してきたと、同じ場所に戻ってくるんだと、何やってんだと、そのですね、移動する乗り物乗ってですね、同じ場所に戻ってくるんじゃですね、移動なんないじゃないかと、そんなことはないですね。一周ぐるぐる回ってくる、これが楽しいんだと、所詮生まれた場所に戻ってくるんだと、生まれた場所に死んで戻ってくる、同じ場所に戻ってくるんで何が楽しいのかって、いやね、ぐるっと一周この旅をすることが楽しいんだと、人生は旅であると。ジェットコースターみたいにですね、上に上がったり下に上がったり、キャーキャー言ったりワーワー喜んだりですね、まあ楽しかったり悲しかったりね、あるいはなんかこう悲しかったり嬉しかったり、喜怒哀楽で、しかもまあスリルとサスペンスで飛んでる、これをぐるっと一周回ってくるだけで楽しいと。別にですね、何キロ移動したってことなくてもね、同じ場所にね持ってくるだけでも楽しい。まあこれが人生かもしれませんね。でもそれ言っちゃあまりだと、あれっちゃあまりだってことになると、戻ってくる場所が、出発が1階なら戻ってくるのは2階なんだと、1階から出発して同じ場所に戻ってくるんだけど、同じ場所は2階に戻ってくるんだと、ちょっとね1階上に上がるんだと、こういう話するわけですね。螺旋状に人生は向上すると言ってですね、こう1階からスタートして2階に戻ってくる、じゃあいいじゃないかと、2階に上がってきてんだから、まあ少しこれで別に1周回ってきたってね、損はしないと、いいことじゃないかと。でも下手するとですね、これ地下1階に降りちゃうと、の1階で乗ってですね、なんかどういうわけだか途中で軌道が変わってですね、戻ってきた場所が地下1階だと、ああ明日、ああ明日行っちゃったと、こういう人生もあるから気をつけろと、地下1階に降りないように上に上がるように行くんだと、1階に行くと、たまには2階に降りることもあると、地上からね乗ってですね、あ2階って言いますか、1階からスタートして、まあ普通は2階に降りるんだけど、3階に降りることもあると。ね、2つ上に行くこともあると。それはいいことじゃないかと。あるいは地下1階からスタートしてですね、そういうふうに考えることもできますな。地下1階からスタートして、地上ではなくてもう1階上に降りると。ね、そうすると2つ上に上がると。まあそういうふうに考えてもいいですわね。とにかくまあどうでもいいんですけども、まあとにかくこうぐるっと回ってね、同じ場所に戻るってだけじゃなかなかこう寂しいから、なんかその成果を残したいと、ぐるっと一周回ってきた分だけのなんか成果があるとよろしいなってわけで、まあ人生が向上したという話をするとですね、少し上に戻ってくるって話になります。しかし大切なことはですね、やっぱりこの始めと終わりは真ん中とは違うっていうことですね。っていうのは、始めはですね、やっぱりこう未知の世界が始まりますから、いろいろ準備をしていかなきゃいけないんだけども、なかなか全部準備できるわけではありません。したがってその時々でこのいろんなことを、まあめくるめく変わっていく、いろんなことに変化し、変化に対処していくっていう力がいります。すなわち出発する前は同じところにいますから、平和そのものですね。始まる前っていうのは、物事が始まる前っていうのは実に静かなものであります。いろんな計画を考えてもよし、いろんな未来を想像してもよし、まだね、このジェットコースターがスタートする前というのは、まあそこでね、いろいろ考えて、まあ嬉しか、楽しく思ったり、不安に思っても、まあ何も起きないわけでありますよ。しかし、一旦動き出したら、それは大変なんですね。ぐるぐるぐるぐる振り回されます。したがって、 始まると始まる前とは全然違います。例えば本でお勉強するとか、いろんな自分で考えるっていうのは、もう止まってる時もやることができるんですね。まだそのジェットコースターがスタートする前にいろいろ考えたり、いろいろ施策にふけることはできます。しかし一番大事なことは、走り出したジェットコースターの上で何を考えてどう行動するかですね。要するに、例えば重心をどう移動させてれば、ね、楽にいくとかね、どうすれば楽しいかとかですね、どこ見てるかとかですね、いろいろありますよね。実際のゴーカートは、ジェットコースターは単に座ってるだけじゃなくて、いろいろ活動しますから、活動しますが、しかしやっぱり大事なことは、脈拍と呼吸はずっと続いているわけでありますから、生命を維持しながらやってるわけなんで、そうすとんきょなことはできないんですね。そんなにすとんきょなことはできなくて、やっぱり生きてるという状態でそういうことを体験するわけでありますから、今度そこで必要なのが動きながら考えていくということです。はい、その止まってる時に考えるんじゃなくて、ジェットコースターでですね、右左上下左右に振り回されながら考えるっていうこと、命を維持しながらどうすればいいのかなと。はい、制約条件が大いにあるんですね。命を維持するとかいろんな制約条件があって、この条件の中で、いかにそこを上手に生きていくかという算段ですね。先々のことは分かるような分からないような、ちょっと軌道がね、曲がってるところだと急カーブ、ものすごい外に振られますが、まっすぐだと遠心力が働かないかもしれない。で、ね、重力加速度は上がったり下がったりしますから、そういうのもいろいろこう、なんとなく分かるっちゃ分かりますね。先の方を見てると分かんないものは分からないし。でもそうやってですね、分かるものは考えて、しかし分からないところに、分からないところの不意の備えにはね、それなりに対処していく。走りながら考える。これが普段の姿であります。しかし、例えばですね、バイデン政権の、バイデン民主党だとか、それから、自民党だとかですね、ヨーロッパのアメリカで作った NATO なんてものは、終わりが見えてますね。もうね、終わりが見えてるから、これ後始末が大事なんですね。よく日本でも今、終わりの活動、終活なんて言葉ありますが、いよいよ終わりが見えてきたら、すなわち例えばジェットコースターだったら、もうジェットコースター降りたら次何に乗ろうかって話ですよね。もうジェットコースターはもうすぐもうこうやってゴールすると。で、次何に乗るとね、めんどくさい、こんなことできるかどうか知りませんが、乗りながらですね、次の乗り物を予約しちゃうわけでありますね。もうジェットコースター降りてフラフラでブラブラしてると、もうその次の乗り物ね、乗る間に時間過ぎちゃって、でまた待たなきゃいけないんで、もう早々に予約しちゃうと、次はこれ乗りますって言ってですね、ジェットコースター乗りながら次の乗り物予約しちゃうみたいなね、そういう人生ってのは割とですね、転職でもそうですが、割と切れ目なく行くんですよね。切れ目なく、もちろん休んでもいいんですよ、休んでもいいんだけど、休みたくなかったらですね、事前に考えておいて次予約しちゃうんですね。予約して次に行くと。いや、だからもうそういう人たくさんいるんじゃないの。バイデン民主党これやばいぞと、自民党いよいよやばいぞと、これ船乗り換えようと、今から予約しちゃうと、船飛び降りる時期はよく見計らっていくんだと、どこで飛び降りるかはよく見ていくと。しかしもう予約だけしとかないとその先がやばいからと、たくさんいるんじゃないの。中国共産党なんかもそうじゃないの。あれ、日本にね、結構逃げていくような人いるようでありますけども、下手に逃げたら追っ手が来ますからね。こんな上手に逃げたつもりで追っ手に捕まっちゃうなんてことあるんじゃないですか、中国なんかだとね。やっぱり逃げ方ってすごく難しいですよね。そんな感じで終わりが近づいてくるとですね、やっぱりもうこれは次行こうと、1年とかね、2年前ぐらいから結構みんな準備するんじゃない、これ終わりだなと。で、終わりということは、その何の準備するかというと、新しい始まりの準備するわけですよね。もうこれダメだからって飛び降りる準備をして、降りたら次何しようという始まりの準備するわけでありますよ。で、この始まりは何もですね、もう一回ジェットコースターに乗らなくてもいいんですね。同じような人生をもう一回歩んでもいいし、同業に行ってもいいし、同じような仕事をしてもいいけども、今度は例えば、そんな激しくね、動くようなジェットコースターでなくてもいいわけですね。もっと例えば、座ってですね、絵を描くみたいな、そんな仕事でもいいわけですよね。振り回されるものなくてもいいし、すなわち終わりが来たということは、新しい始まりがそこにあるということで、人生変えることができるチャンスですよね。仕事も変えることができるチャンスですよ。ただ何度も言うように、呼吸とそれから心拍だけ維持しなきゃいけないから、 まあ、飲まず食わずってわけいかないしね、どっか住むとこもいるしね、その制約はあるわけですよ。まあ何にもなきゃね、生きる制約がなきゃそれは何度でもよろしいわけでありますから、どうしてもやっぱり心臓と呼吸の心配はしなきゃいかんし、自分だけじゃなくて家族についてもね、心臓と呼吸の心配しなきゃいけませんから、まあ、そこはだからちょっとばっかりね、知恵と行動力いるんですよ。そうすっとんきょうにいかないね。まあしかしそんなら、まあ、言ってみればなんとかなる話でね、まあそのあたりだから考えながら次の始まりをいよいよ考えていくということですね。ですからその終わりはもうまさに始まりでありますから、同じ場所に終わりと始まりがあるんで、次のもうワンラウンドどうするかっていう話なんですよね。でやっぱそのこれやっぱり走り抜けていかないとなかなかですね、これは難しいんですよね。要するにこの終わりと始まりと言いましてもですね、終わりもなく始まりもなくそこでむずむずしてるというか、もぞもぞしてるとですね、そのままなんかへたり込むっていうことはよくあるんですね。はい。だからやっぱり今の環境の中でできるだけのことはやってみた方がいいんですよ。まあ作れちゃってできないということもありますけどもね、しかしそれでもなんとかですね、まあできる範囲でですね、今のこの軌道の中で、今のこの道の中でできることはやってみた方がいいんですよ。そうするとできないものはできるようになったり、あ、これはもうやめた方がいいなって気づくこともありますから、そうするとその次の、まあ、ワンラウンド、次のワンラウンドに向けて何か行動できますよね。それこそ昭和の戦後というのはあれですね、終身雇用制みたいなのがありましたから、仕事はまあ大体1回勤めるとですね、途中転職がなかなか難しいっていう人が多かったんですね。全てとは言いませんけども、転職はなかなか難しいことが多くてですね、まあ好き嫌いに関係なく、そのまま続けると。だからもう特に仕事については終わりも始まりも1回だけっていうのがよくあったんですね。でその方がいいって言われた時代もあったんですよ。履歴書は短ければ短いほどいいなんていう時代がありましたよ。私の若い頃そうだったんじゃないかな。履歴書が長いということは、いろんなことやったってことはあまりよろしくないと。履歴書は短い方がいいなんてね、いうことありましたがね、まあだいぶだから時代は変わったわけでありますよ。そうしますと、この終わりと始まりの独特の感覚っていうのを皆さん持ってる必要がありますね。まあ皆さんが実際に仕事でやってるプロジェクトでもそうですが、会社は同じでもプロジェクトがどうなるかっていろいろありますよね。これもプロジェクトにもちゃんと終わりと始まりあるじゃないですか。今やってるプロジェクトがどういう形で終わりになって、その次どんなプロジェクトを始めるか、このとこですよね。まあもちろんそのなんか言われるがままに作業だけしてるって仕事の仕方もありますが、まあそれはなんか振り回されるだけ大変だよ。目隠しねされたままその、ジェットコースターに乗っけられてぐるぐるぐるぐる回されるのと同じですからね。あれは一番参っちゃうんじゃないかな。そうじゃなくてやっぱりですね、目開いてですね、自分なりにできることやった方がいいと思うんですよね。そうするとその今だから世の中はね、終わりの話が多いでしょ。ディープステートも終わり、バイデン民主党も終わり、 NATO も終わり、ウクライナも終わりと、ウクライナ軍が終わりだね、ネオナチも終わりと。だったらそれ次始まりがあるんですね。終わった連中はまあ大体まあなかなか復活しないしてこれない人が多いんで、ちょっとこの連中にですね、巻き込まれた人たちはなるべく早くこの巻き込まれからね抜け出して、次の人生、新しい始まりに持っていかなきゃいけないですよね。まあ革命なんてみんなそうだね。革命のどさくさみたいのからいち早く抜け出して次の自分の人生を見つけないとどうにもならない。強行も迫ってきてますよね。もうすでに一部強行になっているところもありますけども、強行になってきたら仕事が続かなくなることがあるから、この混乱からいち早く抜け出して次の仕事を見つけていかないといけないわけね。呼吸と心拍を維持するためにね。そうと、そういうのもですね、見計らっていかないとね、タイミング見計らって次準備していかないと、まあなんかしばらく、怖い思いをすることになっちゃうわけですね。そのあたりがだから、皆さん終わりの心配ばっかりするんだけども、結構始まりの心配しなきゃダメなんですね。終末論で黙示録の世界はいいんだけども、黙示録でたまたま生き残ることがあるわけですよ。黙示録で自分が死んじゃったらまあそれまでだな。生き残ることがあるわけでありますよ。黙示録で生き残ったらその後自分で何かやっていかなきゃいけないわけね。私に言わせればそっちの方がよっぽど大変なんですね。やっぱりね、生き残った後どうね、まともな人生するかを今から大々的に心配することの方がすごく重要なことだと思いますよ。どうやったらこの後まともに生きていけるのか、 週末論なら週末論乗り越えた先をいかに元気にね楽しく生きていくかがね一番重要な問題で、その着地点が見えるからこそどこでこれ飛び降りたらいいかなと、どこで自分今のこの生活を終わりにしたらいいかな、その見当をつけられるわけですね。そのまま最後までいくと絶対ろくなことありませんから、まあ、そんな感じでですね、物事の終わりと始まりは同じ場所にあるんだということをもう一回皆さん確認していただきまして、その終わりから始まる次の新しい人生ね、始まりがありますから、ぜひそこをですね意識して行動していただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、物事の終わりと始まりということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。